平成24年本日は8月12日ですね。はい。の日曜日、午前のでやっていきたいというふうに思います。本日はガラテヤ書の1章から見ていきたいと思います。ガラテヤ書1章の一節。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを者の中から蘇らせた父なる神に言ったのです。というですね。使徒という、働きは重い働きであるかなと思います。そして、イエス・キリストの働きを担ったのも十二使徒ですね。だけどでも、パウロは十二使徒じゃないんですよね。そして前のコリントの手紙を見てもしきりに彼言ってるのは大使たちに私は決して劣らないと言ってですね。で逆に言うとよっぽどこの人認められてなかったのかなと思わないでもありません。どうですか皆さん。昔はそう思ってなかったんですけどね。私クリスチャンになってパウロって使徒の中に人ぐらい思ってたんですけど。どうも手紙読んでると今はともかくですがパウロ生きた時は認められてなかったような感じがするんですね。でもでだからこそ彼は言ってるんですね。私が人となったのは人間から出たことではないって。だから十二使徒の中でまたねペテロからお前も人誰とか言って言われたわけでもないし、誰からも推薦されないし、また人間的に言うならまあちょっとね過去をほじくっては恐縮ですけども、パウロってそもそも迫害者でしたからね、いっぱい捕まえて牢屋に入れたんで、いまいちっていう感じですね。でも神が使徒となったのは、イエス・キリストと父なる神、蘇らせた父なる神によったのだってことであります。でこのことは我々が働きをしていったり、この神の前に働きを担うっていう時に、この2種類の働きあるっていうことを覚えてください。この2種類って何かと思うかもしれないけど、人による、人間による、人の思い、考え、または自分がこうしたいとか、そういう人からの働きというものと、もう一つはイエス・キリスト、または父なる神によって召された働きって、こういう2種類があって、この一節から明らかにそのことは理解できます。でそんな風に言うとどっちも変わりないように思うんですけども、やっぱりこれ違いますよね。でなぜなら、どこが違うのかっていうと、やっぱり神から出た働きの一つの特徴は、私の理解した限りではしかとパウロのことに関しては残ります。パウロは生きてたもう2000年も前ですよね。今でも残ってるわけですよ。今でも我々はレムナントの今日まさにこの日彼の書いたガラテヤ書を読んでますからね。先週はコリントを読みましたけど、コリントもパウロですからね。その前ローマを読みましたけど、ローマもこれもパウロですよね。パウロの話、パウロ様のおかげで、パウロが神の働きになったので、私もメッセージの種ができてるわけであります。そういうことですね。で、やっぱりそこから教えがありますよね。やっぱり確かに彼は神に用いられたかなというふうに思います。で、パウロは一つの例ですけども、だから、パウロだから特別だから、後の人は普通の人はダメだって、そういう問題じゃなくて、これは一つの例だというふうに思います。我々の働きにおいても、やっぱり、人から出た働きとか、自分が思ってやってる働きという類のものもあるんです。で、今の時代においてもそうです。今の時代においても、父なる神やイエス・キリストによって、召されて、この働きになったっていう類のものもあります。そんなその神がかり的なものはパウロの時代で終わりだって、それは間違いです。今でもあるんです。で、7つの教会でもあるじゃないですか。で、聞く耳のあるものは御霊が祝福会に言うことを聞きなさいって言ったように、今でも聖霊は一人一人に語ります。で、同じように父の会もイエス・キリストもその働きで召しておられますということです。だからそのように思います。だけども、我々が人からのものであると、どんなに奇抜だったりユニークだったり、または考え尽くしたものであったり、またはお金がかかっていても、 気球がポシャってしまったり、どっか運算も生じてしまったり、骨折りのくたびれ儲けになってしまう可能性がありますので、できれば神からの働きを担うことができるように追い求めていってください。であんまり神経質になっちゃうと逆に何もできませんからね。このね、ここでちょっとこのページを開いてこう読むな、これは神からのか、こうはどうしようと考えてですね、何も読めなかった、今日も聖書一生も読めなかった、ちょっと違いますよとりあえず聖書を読んだ方がいいと思うんですけども、だんだん分かりますよ。でもそんな神経質になる必要ないんですけども、で初め失敗を繰り返したら全然人間的なことをやっていく可能性多いになりますよ。でもそれを求めていくときに本当に神様の働きに似合うようになるというふうに思います。それは私だって散々人間的なことをして失敗してきました。私もお入りがもうちょっと人数の多い教会にいたんですよ。なんだかんだで在籍、まあ出席、そのむちゃくちゃ多くはないけど、まあ礼拝出席でも 5,60 人ぐらいは来ておりましたので、まあまあ結構 の大きな教会だと思ったんですけども、私はそこで若い時青年会のなんかリーダーみたいなことをちょっとやってました。その時に今のも多いですけどね、聖書研究会やろうって言ったんですね。で結構若い人集まってきたんですよ。じゃあ第1回目やりましょうとか言って、私なんか司会したりして始めたんですね。でとりあえず始めたんですけど、で聖書研究どこから始めるか、まあ何と言っても聖書は創世記からでしょうっていうのを創世記始めたんですけどね、一章始めて一章一節か二節読んでね、でそこを読んで説明してるうちに、どっか姉妹からクレームがついたんですよ。お茶の水のあの辺り働いてた人ですよ。まあ知りませんよね皆さん名前言うと恐縮ですけども、まあなんとかいう山なんとかさんとかいうんですねとかね、ちょっと待ったとかその解釈が違うとか言えとか言うんで、ちょっと言い争いになったりして、で私もちょっとめげてしまってですね、なんか1回目からクレームついて、なんかいまいちだと思ってですね、で2回目ポシャってしまってですね、1回で終わってしまったなんか虚しいようなですね、ものでありました。全然それ人から出てますよねこれね。もう一つやったんだけどやっぱりダメだったという感じですね。ダメでしたね。そんなこと多かった私の本質ってそんなこと多かったです。なんかこれはいいなと思って始めるんだけど結局ダメだったようなこと多いです。だから人からと言ったってですね、他人事言いません。でも主の前に求めていった時に、私はやっぱり神様の働きを、担うようになりました。まあ、そういうとちょっとおこがましいんですけども、まあ止めてみるんですけども、今言ってるような警告の働きだとか、またねインターネットでいろんなメッセージを書いていったりとか、メルマガ書いて、まあ、今だってねレムナントみんなやってるセミナーだとかニュースデータとかね、やっぱり神様からのがそれは全て分かりませんよ。本当にこれは神が祈ってはそんな感じがするけども、ちゃんとねお墨付きの証明書が出てくるわけじゃないですからね、いくら祈ったってね。でもあれがまあ分からないながらも、なんかこのねニュースレターにしても2年ちょっとぐらい前ね、みんな祈ってなんかこう雑誌を出すように示されたんだけど言ってね、で集まった人もね、またエレミアのこと言ってるからしょうがねえなって素晴らしいよねって回っていって集まったような感じがしないじゃないですか。で祈ってね雑誌だとかアンドロイドですね、そしてできたのが雑誌というよりはニュースレターだったんですけど、でも今のってやっぱりこれ結構間違えてました。でね昨日ジェイパール募集のねホープの雑誌にも載ってましたよね、ニュースレターの暗号がね、見ましたか。やっぱりやっぱりその時思います、やっぱりその時に誰がこれを用いてくれるとかね、それでどういうふうに広がっていくって分からないんだけども、神様がやったことはとりあえず我々のできる範囲でインセーターをね、我々と関係している範囲に配ってるだけなんですけど、結構それがまたさらに転算されたりしてね、でまたイゼパールの募集の本も何冊かイゼパールその方向の詩の書いたけど、出すためにあの人1万超えるような部数出てるんですよ。今時1万部超えると結構ベストセラーですよね。それに大抵暗号が載ってるんですよ、当教会の、まあ暗号見てくれたのはステファンさんですけども、暗号広がってるんですよ、ですよね。だからやっぱりこうやって我々がやらなかったら 何も広がらないですよね。だからで我々始めた時とか見心あるかなと思って始めても、全てのエレメントこんだけしか教会ないし、特にエレミアは知り合いとか友達少ないですからね全然知り合いないんですよね。で広がる余地ないんですよ。でも神様がそう示したかなっていうことをやっていくときに、全くほとんどいないのがね、唯一の知り合いぐらいの人がちゃんとそういうふうに本をしてくれたりですね、確率すごいですよね。 100% ぐらいですよねすごいですよね。100人いてそのうち1人じゃないです。1人しかいないしそうなんですね。だからでも、まあ、方法はあるから、でもそれ要するに神様から来たものだったりすると、そのように用いられていったり、とどまっていったり的をついていったりします。で、また残っていったりします。だからただそれは一つは繰り返すですけども、あの初めから分かんないんですよ。数打ち当たりじゃないんですけども、でも分からないながらも旬のこれが正しいかなっていうふうに保持続けていくうちに、だんだんだんだん神が召してこうなったっていうようなことを見えるようになってます。だからまあ傾向働きに関してもですね、だんだんだんだん、ああこれって人からじゃないかなというふうに自分で言っちゃうとね、自画自賛なんですって、いまいちなんですけども、客観的にもその意味がだんだん出てきてるかなと思います。その意味合いで何を言いたいのかというと、繰り返していますけども、明らかに人から出たものを奉仕でポシュッてしまって何も残らないっていう類のもあるんですよ。まあだから言ってあんまり神経質になったら何もしないっておかしいんですけども、でも皆さんが奉仕を続けていくときに分かれてきます。これ神から出た奉仕だなとかね、あとはパウロは人としてそういうふうにその働きは神が召されたものだって言ったように、我々も今の時代でもあります。まあして言えば警告の働きにしても何にしても、決して自分の思いそんなことになるつもりは全くありませんでしたので、そういう類のことはあります。だからどうぞこのことは追い求めていってください。してその時に我々も、神から召されてその働きにっていうことに関しては、本当に神から出たものなら分かります。それって何て言ったらいいでしょうかね、自分でも分かるんですね。または客観的な確認も神様は与えてくれると思うんですけども、それはパウロは自分で言ってたから、パウロは分かってたわけですね、自分の方針を。だから我々も本当にそれを神様の働きに似合うようになるならば、やっぱりどっかで分かるだろうというふうに思いました。自分は思い込んだからそうだっていうんじゃなくて、やっぱり客観的に分かるだろう。だからそういう類の方針って今でもあるんだっていうことはですね、正しく捉えておいていただきたいというふうに思います。で2節、および私と共にいる全ての兄弟たちからガラテナ主教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神である、父である方を心によったのですということですね。悪の世界から私たちを救い出すっていう、いう言葉は、表現は覚えておいていただきたいというふうに思います。で救い出す、連れ出すとかね、ことあります。まあ例えばね 9.11 テロかなんか分からないですけどね、そのビルが崩壊してるときそこから救い出すっていうのは、そういう意味合いになります。ので、救い出さないとどうなるかっていうとね、タイタニックで沈没してるとこからそこから救い出さないとどうなるかというと、一緒に沈没して死んでしまうということであります。のでそのような意味合いで語られているというふうに思います。だから我々はこの世の中とか悪の世界って、今はますますパウロの時より今のがもっと明らかに悪だと思うんですけども、我々はここから救い出さなければいけないんだということを覚えておいてください。クリスチャンでこの世を炎上しちゃってたり悪を炎上しちゃったりしてる人が時々いるんですけど、そういう人はまずいですよ。救い出されませんよ。同調したら同化しちゃってますからね、まずいんですよ。我々は救い出さなきゃいけないってことは、同化してはいけないんだよ。やっぱりこう今の時代にいろんな罪とか問題に関してはやっぱり悲しみを持ってたりね、一線も二線も三線も隠して一線を隠す、入ってっちゃいけないんですよ。 そうなんと救い出されませんからね、全く同化しちゃって私はここに残りますじゃまずいんですよね。だからこういうことがあります。ご説どうかこの神に栄光が特殊にありますよ。ご説、私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなたがそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別の福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけですということですね。で、ここで分かることは、キリストの福音ということは、まあ、福音は良い知らせなんですけども、我々がそれを信じる時に、この、罪の世から救われ、また滅びから救われ、命を獲得するというその福音なんですけども、しかし別の福音が入ってきて、でそれもあってかき乱されてしまったり、またそれを変なインチキの福音を掴んでしまう人がいるということを明らかにパウロはここで言っています。でそれは、ガラテヤの手紙を我々が今学ぶということは、やっぱり我々にとってもこのことは他人事じゃないということを覚えておいてください。福音を曲げられる可能性っていうのは今の時代でも大いにあるんですよ。それを理解してないと警告が警告になってないんですよ。で聖書を持ってるんですけども、全然こういうことを理解しない人いっぱいいます。失礼ですけども、はっきり言うと、はっきり言ってってね、こういうふうに言い出し始めるとね、時々前はこすりくりした時々ドアが開いて、ちょうど喋ろうと思って入ってきて、なんか喋るのが喋りづらくなることよくあったんですけど、最近残念だけど来られなくなったんで、話はしやすいですけどね。カトリックは明らかにそうですよ。彼らってガラテヤ書読んでないわけないんですけども、福音全然曲がってますよ。行いですからね。これはカトリックはそうですよ。カトリックはいろんな人の話聞いてると明らかに行いによる救いなんですよ。ガラテヤ書がまさに言ってる問題点を彼らはまさにその問題点を行ってるわけです。行いなんですよね。だからカトリックの人ってもうもちろんガラテヤ書読んでたり救いは信仰によるってことは名目で言ってるんですけども、実際にやってることは行いです。だから結構だから行いにこだわる。マザー・テレサもね、孤児院をなんとか言ってとかね、またはなんとか、日本でねカトリックの作家で有名な菅野綾子さんもね、あの人も偉いって偉いですけども、よくアフリカとか行っていろいろ奉仕してくるんですよ。この人はね、アフリカ好きなのかと思ったけど、やっぱりでもカトリックの考えを持つとね、結局そういう奉仕がそういう人を行いによる救いですからね、そっち行っちゃうわけですよ、自分の救い。でそれって奉仕とかボランティア悪いって言ってるんじゃないんですけども、それで救われるっていうとちょっとそれは別の福音なんですね。でもそういう意味では彼らはガラテヤ書を持ってるんだけど読んでいないんです。このことは覚えててください。聖書を持っているからってみんなが読んでるわけじゃない、理解してください。別にその日本語読めないって言ってるわけじゃないんですよ。まさに御言葉が語っていることを理解しないで、ただ何十年もそのガラテヤ書を持っているままそれを持って教会に来てまた帰ってるんですけども、まさにガラテヤ書が言っていることを理解しないっていうことがあるんですよ。このことを覚えてください。無意味にこの書は書かれてるわけじゃないんです。本当にこういう別の福音に移っちゃうとしているんです。だから書かれてるっていうことは真面目に覚えてください。で多くのクリスチャンは聖書の警告をまともに思ってないんです。だから結構持っていながらなおかつ引っかかっちゃうってことなんですね。だから読むには読むが悟らずとかね、まさにそうなんです。で救いに主が言われたように命に至るものは少なく、それを見出すものはまれですって言ったように、また滅びに至るものは広くてそこから入っていくものが多いって言ったように、本当の救いの道っていうのは あるんですけども、でもそれをいろいろサタンが別の福音を持ってきたり違うものを持ってきたりして、結局別のものを掴んじゃうっていう可能性はあるっていうことを覚えておいてください。で、あんまりねそんな抽象的なことって言ってもあれなんですけども、これはあります。私はカトリックでは別に属しておりませんでしたけども、前も言ったかと思うんですけども、若い時、まだ二十歳前後の頃はホーリネス系の教団に行ったんですよ。で、私はまだその10代の時教会行きましたからね。で、そこは熱心な教会で、私が救われた教会って結構いい加減な教会だったんで、なんか生ぬるい信仰だったんですね。で、そこで1、2年祈ってるうちに、どうもここに長い間行っちゃいけないと思って、で、祈ってたそういうホーリネスの教会を見つけて、それは熱心で良かったんですね。ただ、どんな教会にもどっかちょっとおかしなところってあって、ホーリネスっていうのはまあ別に悪口いう意味じゃないんですけども、悔い改めってことを強調するんですよ。それは御言葉を元に言うんですけども、ヨハネの手紙の中にこういうことあるんですよ。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は何とかで何とかで許して何とかで、だからでその悔い改めって何かというと、自分の犯した罪を牧師なり人の前で告白するっていうことなんですね。これって聞けば一見良さそうですけど、でもそれって真面目に本当に厳密に考えてこれ大変なこれ行いなんですよ。というのは人間皆さんどうですか、朝起きてから今日にしたらとかね、または1週間内で罪って今週はゼロでしたか罪ゼロでしたかゼロの人は手を挙げてほしいんですけど、私も含めて私は挙げられませんけども、なんか罪あるじゃないですか。ちょっと言っちゃいけないね、人になんか皮肉を言ってしまったとかね、あの時ちょっとね、自転車走ってて追い抜かれて悔しいと思ったとかそんなこと言ったらキリがないぐらい1日100回ぐらい平気で罪を犯して色証明とかなんか言葉出さないけどちってなんか下口だけしちゃったとかいろいろあるかもしれない、ムッとしてしまったとかね、言葉に出さないけど今日もね不動産に行きましたけどね、不動産の若い男はちょっと言葉遣い良くないなって思ってね、ちょっと思ったんですけど、その時は言いませんでした。あとまた生意気な言い方だったとか思っちゃうことあるんですよそれって1日100回ぐらいね、それ全部告白したら大変ですよね。でも私は若かったもんだから、まだ10代ぐらいだったんで本当に真面目にそう思ったんですよ。だからそしてそれ全部人前で言わなきゃいけないって、牧師さんの前で言わなきゃいけないって思ったんで、すごい苦行でしたよ。で、言いたくない罪ってありますよね、やってことね。で、10代ですし、やっぱありましたよ、罪はね。で、それ言わないとなんか、本当の意味で、なんか、救われないように思ってしまったんですよ。で、だから、そこで、ちょっとずれちゃったんですよ、私は。だから、信じれば救われるって言うんですけども、そういう告白しないと、すべての罪は許されないっていうところが、なんかこう、スラッと、回っちゃったんですよ。だからここに書いてあるように、キリストの7節、キリストの福音を変えてしまおうって、これ言葉の意味合いで曲げてしまおうって書いてあるんですけども、曲げられてしまったんですよ、私はね。で、それが好きに入ってしまったんです。で、私はだから、それか、そういうことを聞いて、その教会で、やっぱり何年間か、苦しいクリスチャン生活しましたね。なんか、その子、目つきが鋭かった今よりも今は鋭かどうか分かんないですけども、今は覚えてます。私ある人が言ったのを覚えて、なんか怖い感じがさその真面目だったから、一つの罪もね見逃さないって、自分に対してもそうですし他の人に対してもそう。だからクリスチャン生活すごい立法的で、ちょっとしたことに関してもナーバスになってしまって、あの人はこれが罪だとかすごいナーバスになってしまって、自由のないクリスチャン生活だったんですね。で、で行いですよね。だから、ね、なんかちょっとしたものをもらってもすぐ返さなきゃいけないとか、人の気持ちじゃなくてただ自分の義を通すっていう感じですね。ちょっとおかしな方向へ行ってしまいました。 で何年間も苦しんで、でね、しまいになんか自分は救われてるのかどうかよく分からなくなってしまったりとなんです。だから他人事じゃないんですね。それはまさにこのガラテヤ書が言ってることなんですけども、あの福音を変えてしまうというふうにガラテヤ書に書いてあるときに、それってあるんですよ、やっぱり。だから、まあ、私は幸い、あの他の人はみんなそんなあの曲がり道してるわけじゃないんですけど、私はそういう通り道をあっちで失敗してこっちで失敗してこっちで失敗していろいろ失敗してるんですけども、でもそんだけしかし聖書に書いてあることはみんなよくそういう意味でよく分かる、あこの失敗もしたしと思ってよく分かるからいいかもしれませんけども、うん、やる方も大変ですけどねこっちで座りだってですねこんなこと何の駅になるのかと思ったんですけどね、今駅多少駅になってますけどね、メッシュに種ができましたからいいんですけども、でもこれってあるっていうことを覚えてください。やっぱり変えるってそれ善意じゃない、あの、まあ、別に悪意じゃないんですよ。そう、そこの私にそういうことを教えてくれた牧師さんも真面目な牧師さんですよ。彼もね、あの真面目な人っていう感じですよ。そこに悪意はないんですよ。でも結果としてこのガラテヤ書の言うように行いによる私は信仰生活に入ってしまいました。でそれはずっと教えに対してなんか奴隷とか、また不自由な、あの恵みに入れないようなとこを何年間も過ごしてしまったんですね。だからこういうふうに書いてある以上そういうことはあるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で、そのことが起きてしまうことの理由にはやっぱり一つはやっぱり人の救いを惑わそうとするやっぱりいろんなそういう例とかね、惑わすというものがいるからなんですよ。でだからそういうものに引っかかっちゃうところでありますけど、どちらにしても主の言われたことは正しいんです。意の道に至るものは狭いんです。またそれを見出すものは稀だと、これは本当なんです。だから我々が本当の意味で救いって簡単なようですけども、でもその何単純な救いとか明確な救いってあるんですけども、そこをずっとね聖書に書いてあるのにしかしなおかつ騙すってことですね。こいつで繰り返して言うんですけども、カトリックの人はほとんど騙されてます。はっきりガラテヤ書にこういうふうに行いによるんではないって言ったんだけど、みんな行い入ってますからね。だからそういう意味で言うとやっぱり聖書は真面目に読まなければいけないってことです。やっぱりそういう他人事と思っちゃいけない、他人事と思ってる自分が惑わされてしまうってあるわけだけど、でもまあ私は神様はあれによって、まあ行いによらない救いってことに立ち戻ってきましたけど、やっぱり数年間ちょっとね無駄な日を過ごしていますけども、しかし私たちであろうと天の見つかりであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することを、あなた方に述べ伝えるならそのものは呪われるということになって、これどんな人であってもそういうことを言ったら呪われるべきだって言われています。でそれともに天の見つかりであろうとって言ったんですね。天の見つかりが神の言われた福音に反することを、人間に罠のように仕掛けてくるってことをあり得るってことをこの歌詞を読んでる限り理解します。そう思いませんか。まあもちろん我々は直接見つかりと話すことはないんですけども、しかし天の見つかりの中にも天の見つかりだから全部いい見つかりと思ったら大間違いですよ。見つかりの中にサタンも見つかりなんですからね。そういうふうに悪の例になっちゃうような見つかりもあるんです。そういう見つかりっていうのはわざわざ人間が間違えるようなそういう罠の道をわざわざ仕掛けるんです。でそういう意味では最初の兄弟であるカインとアベルみたいなものであります。カインは兄なんですけども、アベルが憎たらしくてですね、なんか神様にご慰藉されて、でもってこいつを殺してやろうと思って実際殺してしまったわけですね。兄が弟を殺してしまったわけです。兄の弟殺しってたくさん聖書の中でたびたびこういうテーマ出てきますよ。兄がね怒ってなんとかかんとかで、エソと ヤコブだってそうじゃないですか、あれがね。こうやってパターンですよ。これ兄と弟のことって、これは見つかりと人間を指すんじゃない、例えじゃないかと思うんですけども、だからそういう意味で見つかりがいろいろその祝福に入って救いに入ろうとする人間に対していろいろこのショッカーを出したり罠を仕掛けてくるっていうのはあり得るっていうことをこの箇所から読めてください。聖書は真面目に読まなきゃいけません。私はそんな風に読めるんであります。で、カソリックのことを食べてみますけども、カソリックは見つかりレベルの惑わしのある教会ですよ。そう思いますか？皆さん聞いたことないですか？血を流す涙、マリアの像とか。それって人間の技じゃないですよね。なんか霊の技ですね。だから、でもってそんな技まであるから、ね、またはマリアによって祈ってがこういうふうに癒されたとか、また、ね、そういうまたマリアの幻を見たとかね、幻を見たって人が、ね、これは時々来るカソリックの姉妹が言ってますけどね。その見えるマリアは気持ち悪いマリアなんですよ。祭壇のあたりにマリア様が見えるんだって、こんなでっかい顔してマリアの首だけを祭壇のあたりに、それ見えないにしてくださいって神様に祈りましたってなんかそれって絶対見たくないですけどね。それ違いますよね。これ神の精霊による、精霊によるわざってなんか見つかりレベル変な例にやられてるかなって感じですね。だから見つかりレベルの私があるんですよ。だからだからずっとそういう霊的なものもあるから、なかなか、カソリックの惑わしってすごく根深いものがあるんですよ。でもここに書いてある、たとえ見つかりであろうとも、私が福音語った福音に反するななんとかって書いてあるように、カソリックに関しては見つかりレベルのそういった見えてる幻だとか奇跡だとかね、血を流す、血の涙を流すマリアの像だとか、そういった見つかりレベルの、惑わしとともに、あとは行いによる救いというワンセットで惑わしが来てるんですよ。で、根深いものがあります。しかしそうであっても聖書の言うことは正しいんですよ。たとえそうであってもこの福音に反することを言うならそれは塗られるべきだっていうことですね。だから単純至極であります。たとえ教会上げて、カソリックが教会上げて見つかりレベルの惑わしに入っていたとしても、それに従っていくことは心ないんですよ。それ以上ないものですね。だけどこういう単純な話が残念ながらカソリックの人わからないんですよ。だから全然そこから足を洗うとしないんです。しかしカソリックのことを笑っていられないんですよ。やっぱりでも最近いろいろ起きてる、プロテスタントでもやっぱりいろんなリバイバルとか、その中でおかしな印とか不思議っていろいろ出てますからね。これって見つかりレベルのやっぱり惑わしに入りつつあるんですよ。で、その時に癒しが起きたとか奇跡が起きてすごい予言が起きたとかいろんなと言いますけども、それとセットでおかしな福音が入ってくるんですよ。で、それはまさにもう二段階経験ですとかね、観覧前経験ってあれも全然悪霊の教えですよ。でもセットで入ってきますし、またはね、神は愛だから裁かないって、これだっておかしな教えですよね。明らかにそうであります。そんなことであります。だからでますますこの傾向は大きくなってくるというふうに思います。そういう印とか不思議を求める、求めるほどなんか根本的な距離がおかしくなってしまうということがあります。だからどっか我々はそのような教えがあったからって、この入ってっていうことはないようにしていきたいというふうに思います。で、その中ですね。で、これは繰り返すですけども、黙示録13章のあたりね、獣像を洗える頃はもっと顕著になってきます。印と不思議にガーッて引っ張られている人はもうなんか根本的な聖書の距離がおかしくなってくるという時が必ず来るようになりますので、この辺り見ててください。で、聖書は伊達にこういうことを書いてるんじゃないです。天の御使いがまさに、我々の最も大事な救いの距離に関していろいろいろいろおかしな教えを持ってくるっていう、こういう類のことは覚えててください。だから 見分けていかなきゃいけません。で、ね、なんか餌があるんですよ、引っ張られていく人っていうのはね。トヨタ商事でも何でもかんでもあのね、インチキなことになんか餌があるんですけども、同じように見つかりが窓ガラスを入れていくときに、いろんな賜物とか奇跡だとか、ね、すごい神の働きだとかね、そうやってインチキをしてきますけども、そういうところに福音が回ってくるというこういうパターンがあることはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、実質今私は人に取り入れろうとしているのでしょうか、いや神でしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えませんということですね。で、パウロはここで人に取り入るか、それとも神のしもべになるかっていうことを言ってるんですけども、我々が神様の働きを担っていくというときに、どうしても二律背反じゃないんですけども、神の方についていこうとするときに、多くの場合人から嫌われちゃったりすることがあります。で、面白いもんなんですけども、で人にどんどんどんどんよく思われていくと、結局神様の働きからずれちゃうっていうことがあります。両方あるといいんですけどね、神の人にもどちらにも愛されるっていうことあるんですけども、でも私の個人的な経験から言うと、もし神様の働きを選ぶと、大抵の場合人から嫌われたり嫌がられたりするようになっています。わざとそうするんじゃないんですけども、でそういう場合はやっぱりどっちか一つを取らざるを得ないってことですね。だからあめなことはできないですね。でそういう意味では、もし神の働きとか神に主義として立つってことを選んだら、人間的なことは多少は我慢しなきゃいけないっていう、こういうパターンを覚えてください。これは理論というよりも実践です。私は昔は他にもうちょっと働きを始めて、働き始めた時は結構まだ初めはいろいろ声かけてくる人多かったです。だけども例えば、まあ、名前出しちゃってよくないかもしれないですけど、久保有正さんっていう人ともメールで何かやり取りしたことあったんですよ。で寒南前経験説を寒南後経験説を彼も言ってたし、私もすごくそれ正しいと思ったんですね。である時からもう全くね、メールも何もよこさなくなってしましたし、連絡もしませんし、向こうもらっても困るでしょうけどもなりましたで仲が良かったか悪かったかも何もしませんし、向こうは全然私のこと覚えてもいないかもしれないですけども、まあ仲がやっぱりどうしても一緒にやっていけないっていうのは、やっぱり例えばね、ユダヤ人説ですよね。ね、中東のユダヤ人は西ユダヤ人って我々と知ってますからね、小林さんはそうじゃありませんからね、あの人たち本当にユダヤ人だと思ってますからね、やっぱりどうしてもぶつかっちゃうわけですよ、もうこんなやつとはって、でどっかで縁が切れちゃうわけですよ。またね、講師部人も多少初めはいろいろスルメホームページいろんな記事を載せてもらって、仲良かったんですけども、どっかでやっぱりぶつかっちゃうんですよ。それは私が獣の国はアメリカだって言ってるんですけど、こじこじでそう言ってませんから、ヨーロッパが獣の国だってますから、突き詰めるとどっかで仲が悪くなっちゃうんですたまたま分かっちゃうんですね。そういうふうにして、残念ながらたまたま分かってる人がたくさんいるんですよ。私は別に喧嘩吹っかけたことは何もないんですけども、ただ神様は言われた啓示とか示しに従っていくと、必然的に人間関係切れてっちゃうんですね。またペンテコステ派のね、このリバイバル、悪霊のリバイバルで、聖霊の第三の波、悪霊の波だとか言っちゃって、ペンテコステ派でやっぱり怒りますからね。また、ブラザーの中で JN ダービーっていうね、もう快祖みたいに有名な人がいるんですけども、ブラザーの JN ダービーは、神奈川駅ケースを言い出したあの男ですから、こいつはインチキだって言うと、ブラザーの人全員手切り回しちゃいますからね。もう大変なんですよ。だから、レムラント働きを続ければ続けるほど、あっちでこっちで怒る人がいっぱい出てくるんですよ。私は別にその人に悪口言うわけじゃないんですよ。田中さんはバカだとかね、吉田さんはバカだとか言ってるわけじゃないんですけど、結果でそうなっちゃうんですね。だから、 でもパウロが言ってるように書いてるように、今私は人に取り入れようとしているんでしょうか、いや神でしょうと、あるいはまた人の関心を買おうと努めているんでしょうか。もし私が今の人の関心を買おうとするようなら、私はキリストの使命とは言えません。で、ここでジレンマが出てくるわけですよ。観覧前系結節おかしいと思うけど、これを公に言っちゃうとあの人が怒るからやめとこうっていうと、そうするとあなたは何の使命ですかってことですね。今なお人の関心を買おうとしてるのかってことですね。やっぱりそれは本当にキリストの使命だと、これは惑わしの距離だって言わざるを得ないんですね。そうすると怒る人は出てくるんですけど、それは仕方ないっていうことですよ。また獣国のアメリカだっていうと、私はただ獣国のアメリカだって言ってるだけなんですけど、それだけで怒ってくる人はやっぱりいるわけですよ。いやーとんでもない、俺のヨーロッパだって言ってんのよ、俺の働きにケチをつけるのか、いやそのケチつけ、ただアメリカがおかしいって言ってるだけなんですけども、やっぱ怒っちゃう人は出てくるわけですよ。だからしょうがないですね。だからどっちかなんですよ、あのねえ、だからでどっかで腹を決めなきゃいけないわけですよ。あの人と喧嘩したいわけじゃないんだけども、やっぱり人の関心のことをずっと考えてると、あの、ね、何を言っても誰かに当たりますからね。そうすると結局何も言わないってことになっちゃうんですよね。そうするとしかし少なくとも傾向働きはできません。他の働きはできるかもしれませんけども。そういう意味合いで、あの、どっかではっきりしなきゃいけないんですよ。人の関心を買うから。で、そうそう言い忘れましたけど、暗号です、暗号。暗号は正しいともちろん思ってるわけですけども、で昨日もね、暗号から学ばったんですけど、やっぱりこれで怒っちゃう人でね、いっぱい出てくるわけですよ。だから何を選ぶかっていうと、やっぱり、これってね、神様はそう言われてるというふうに思ってるね、やっぱりこれ選ばざるを得ません。あ、残念ながらね、あんなもんついていけないと、あ、残念でしたねとしか言うようがないわけであります。そうですよ。だから、それによって、我々は、要は、キリストの使命となっていくっていうことは、言葉では言えますけども、名目で言ってるのと、実践すると、また別なんですよ。キリストの使命を実践すると、あっちこっちで不協和音が起きてきて、あっちこっちで怒ったり、非難されたりとか、あるんですよ。でもどっかで腹を決めないと結局は中途半端になって神様に用いられません。いいですか。その神様だって見ますよ。あのキリストの使命になってるかどうかね、なんか犠牲するつもりあるのかなって見ますよ。でなんかあちこちでね、どっちにもいいようなことばっかりで、これちょっと使命として用いられないっていうこと多いじゃないですか。結局それってその人の働きがとどまってしまいます。だからそういう意味では我々はどこかで腹を決めなければいけません。二つ言うことはないんであります。残念。私の経験ではありません。私が不器用だからうまくいかなかったのかもしれませんけどね。でも、そうとは限らないですよね。だから、どんなに器用にしても、少なくともイエス様はそうですよね。イエス様ができてもうね、もう全くあれ見てるともうなんか、この、突っ走っていくっていう感じですよね。立法者、パシャイってね、全然妥協しない。で、これはパウロと同じですよね。要するに、人の関心を買おうと染めてないですよね。逆にね、立法者、パシャイって蛇を回しを据えとはっきり言ってますからね。いわゆるそれは言うべきこと言わなきゃいけないってことであります。それは何でも何でも人を傷つければいいってわけじゃないんですけども、神の働きに関連してはそういうことが大いにあるってことはですね、見ていかなきゃいけないんですね。それはやっぱりどっかでつまずいちゃったり、違うものを掴んでやるということですね。ということで見ていきたいと思います。じゃあ。